リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
このような状況の中です。本当にこれからどうなるんだろうかなって私たちは心配をし、また不安に思っていますけれども、目に見えないこのウイルスは本当に怖いですよね。だからまあ一番安全でありいいことは家の中にいてじっとしていることだということです。ですから私たちできるだけ外に出ないように、人と触れないようにして、このウイルスが蔓延しないように心がけるのでありますけれども、これがどんなふうになって収まっていくのかはもう誰にもわからない状況になってきていますけれども、神様は知っておられるということを私たちは忘れてはいけない。すべては神様の手の中にあり、起こり、今も神様が導いておられるということを私たちは信じて希望を持って生きていきます。いつの日か、あの時、きっとこれは歴史の本に載りますよね。将来の私たちの子供がですね、2020年新型コロナウイルス蔓延、オリンピック延期というのですね、2020年というので覚える時が来ると思います。ああ、昔あんなことがあったんだよねと、おじいちゃんおばあちゃんたちは苦労したねというようなことになると思います。まあ、そのことを来ると必ず信じてですね、希望を持って生きていきたいと思いますけれども、私たちにはこのような礼拝の時があるというのは本当に幸いなことであります。神様はこの礼拝を通じて不安に思っている、恐れている私たちに語ってくださる、福音を語ってくださるんです。この地上のいろんなことが起こるけれども、私を見ていなさい、大丈夫だからだと神様は語ってくださいます。その福音をしっかり聞いて信じて、神様を信じてね、希望を持ってこの1週間スタートいたしましょう。今日の聖書の箇所はとっても有名な聖書の箇所です。ノアの箱舟の話ですね。映画にもなりました。数年前映画になりましたね。皆さんご覧になりましたか？私も見ましたけれども、まあ、かなり聖書に一生懸命読んだなと思いますけれども、まあ、聖書を土台にした、まあ、この作り物って言いましょうかね、物語だなという感じ、まあ、物読み、このエンターテインメントとしてはよくできているなと思いますけれども、聖書通りではなかったのがちょっと残念だったなと思いますけれども、それだけこのノアの箱舟というのは有名な話だということです。そのところから今日福音を聞きたいと思います。今日の第一のポイントですね、神様は私たちを愛して自由を与えられたということを語りたいと思います。このところで、まあ、人々が悪い生活、罪の生活をしたために、神様はこのように、大洪水を来たらせ、人々を滅ぼし、ノアの家族だけを救い、そこから、まあ、スタート、再び再スタートをしようと神様はされたということですね。そして、ノアに、船を作りなさいと言って、詳しい設計図をですね、こう教えられるのです。まあ、ちなみに日本語の漢字の船という字、皆さん考えてみて、こう いくつかありますけれどもね、普通の船、まあ、こう船辺に辺があって、作りの方に八と口ですよね。船に八つの口というのですね。で、ノアの箱船は8人乗っていたんですね。ノアと奥さんで、3人の息子とそれぞれの奥さん、合計8人乗っていたというですね、 船に8人の口乗っているっていう、まあ、これ、聖書を土台にして漢字が作られたんじゃないかなという説もあります。まあ、定かではありませんけれども、嬉しい位置だなと思いますね。その船にノアが乗って助けられたということです。けれども、このことでですね、いやいや神様、そんなひどいことをしなくてもいいんじゃないのと、みんな滅ぼすような大洪水を起こすなんてとんでもないことじゃないのという、 こう意見もあります。今のこの人権を大切にするという考え方だとどうかなという問題もあるんですね。けれども、いやいや、それは神様が悪いというよりも、まあ、罪を犯した悪い生き方、神様の御心に反した生き方をした人間が悪いんでしょということになります。けれども、いやいや、それならば神様、もともとからそんなに悪い生活をしないような人間を作られたらよかったんじゃないですか。神様がこの世界を作られ、人間も作られたならば、もっとこの清い生き方をする、正しい生き方をする、悪いことのできないというかしない人間ばっかり作ればよかったんじゃないですか。神様はこの世界失敗作だったと思っておられるんじゃないですかですね。そういう意見もあるんですね。まあ、神様がこの全宇宙を作られ、この地球を作られ、私たちも作られたんです。ならば、そのような素晴らしい世界、問題がない世界、もう悪がない世界、罪汚れがない世界を作ることもおできになったんじゃないかなって思うんですね。けれども現実はそうではない。この世界はもう悪と罪と汚れに満ちた世界になってしまっている。もうこの世界は滅ぼさないといけないというような世界になっているじゃないか。これは何なんだということですね。けれども神様はこの世界を素晴らしい世界に作られた。そう聖書にはあるんですね。世界の作られた初めの頃ですね、この創世記の1章の31節に、神様はまあこの世界をこの6日間で作られたですね。その最後の日に1章の31節にこう書いてあるんですね。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかったですね。神様はこの世界、自分が作られた世界を見てこう思われたとか言われたんですね。それは極めて良かった、それは甚だ良かった、それは最高にいい世界だと神様は言われた。この世界は最高の世界であり、その中に生きている人間も最高の人間なんだということです。けれども、その後すぐに、先週この礼拝の中でアダムとエバのお話が出てきましたけれども、人間は神様に背いてしまった。そしてそれからいろいろなこの悪がこの世界にはびこるようになってしまったんですね。これが甚だいいという世界なのかなと思うんです。けれども神様はこの世界を最高の世界に作られたということなんです。で、私たち人間も最高の存在なんだということなんです。それは何かというと、私たちはもう何でもできると言いましょうかね、何でもすることができるという存在に作られたということです。昔カメラですね、このインスタントカメラと言いましょうかね、まあ、初心者向けのカメラというか、もうシャッターを押せばそれで全てこううまくいくというカメラ、まあ、今でもありますね、いうカメラと、あとはですね、いろんな機能がついていて、 ちょっと初心者向けではない、まあ初心者用の機能もついてるけれども、いろんな機能がついている、あらゆることができるというカメラがあったんです。でどっちがたくさん売れたかというと、初心者向けのカメラじゃなくていろんな機能がついているカメラの方が売れたんですね。そして多くの人はいろんな機能を使わないで初心者向けの機能だけを使うという、シャッターを押しておけば押すという機能でカメラを使った。だけれども自分のカメラはそれだけじゃない、いろいろ設定を変えればいろんなことができるんだよということで、ちょっと嬉しいと言いましょうかね、いうことだったんですね。まあ、今のパソコンもそうですよ。ものすごい機能を持っているんですね。いろんなことができるけれども、私たちやっているのはただ文章を作るだけのほんの一部しか使わないんだけれども、本当はすごい機能があるという感じですね。神様は人間をそういう意味で何でもできる素晴らしい存在として作られた。まあ機能を制限してですね、これしかできない、例えばもう良いことしかできない人間、機能制限でですね、あとはできないという人間も作ることができた。だけれども、いやいや、人間は完全な人間を作ろうと神様は思われて、いろんなことができることができるようにされたというのが私たち人間です。そういう意味で完全な人間なんですね。でその中に悪いことをする、悪を行うこともできるという機能というか力も私たちにはあるということなんです。それが完全な人間、まあそういう意味で、まあいいことしかできないというかいう人間は、そういう意味ではちょっと完全ではない人間ですね。神様はそのような人間として私たちを作られた。そして私たちに自由と言いましょうかね、それをどのように使うかという意思も与えられたということです。まあそのようにどのように使うかという意思を、まあ、私たちウェスレーの流れにある者たちは先行的恩寵とも言うんですね。神様が恵みを与えてくださって、それをどのように生きるのかという力も与えられている。ですから私たちはその私たちに与えられた力を使って、本当に素晴らしい愛の生き方、優しい生き方もできるし、反対に悪を行う、そして神様と背いた生き方もできる人間になったというされたということなんです。で神様の願いは、そういう中で善を選んでほしい、愛を選んでほしい、私と共に生きることを選んでほしいというのが神様の願いだったんです。けれども神様は人間にそういう自由を与えると、自分から離れて悪に行くんじゃないかなという、まあ、予感というか予想というのは当然されたと思うんですよね。けれどもそうなっても、そうなった責任は私が取ると神様はその決意もされているということなんです。いやいや神様、まあそんなに完璧なというか、そういう意味で完全な人間作らなくてもよかったのに、もう私は悪を行う力はいりませんよ、もう善と愛とね、もう優しさだけを持っていきたい、そのような人間にしてください、してくださったらよかったのにと私たちが心から神様に言ったならば、神様はそれだよ、それこそ私が願っている生き方だよ、私たちがそういう人間じゃない人間になりたいと言ったならば、その願う心こそ神様が私たちに願っておられる、喜ばれる心であるということです。私たちはその神様からいただいた力を、そしてその意志を使って選んで、愛を、優しさを、善を、神様をと共に生きるというのを選び取っていきたいなと思うのであります、今日の第一のポイントですね。神様は私たちを完全に作られ、自由を与えられたということですね。自由の中を生きて、そして愛を行っていきたいなと思います。第2番目のポイントですね、救いを与えられる神様ということです。この悪が満ちて、もうこの世界はどうしようもない世界になってしまった というので、神様はこの世界にまあ裁きを与えようとされた、まあ自由ということに関しては責任ということが伴ってきます。自由に生きたならば、その自由に生きた結果の責任は自由に生きた人が取らないといけないということですね。私たち自由に生きるんだけれども責任は放棄すると考えがちですけれども、それは間違いです。自分が生きた結果は自分で刈り取らないといけない、そのように生きたならばそのような結果が待っているということです。この世界はそのようになってしまっている、もうどうしようもない世界なんだ、もう神様はじゃあ仕方ないよ。まあ今回コロナウイルスのことで、せっかくのゴールデンウィークですね、もういろんなところに出かけて行って楽しいことをするというのが私たち望むところですけれども、そうしないで、どこにも行かないでください。なんかニュースを見ますとですね、沖縄になんか2万人くらい予約が入っているそうなんですよね。2万人沖縄に行くって、沖縄の人は来ないでくれですね。もうここ施設も何も閉まっている、来ていても何も楽しくないから来ないでくれと言っているんですけれども、そのところを危険を冒していって、で何か起こったならばやっぱりもう行った人がやっぱり責任を取らないといけない、まあそれだけで終わらないんですね、周りにすごい迷惑をかけてしまうんですけれども、そういうことが起こってしまう、まあ、この世界そういうところがあります。で神様はもうどうしようもない世界になってしまったというので見捨てられなかった、ノアとその家族を神様がこう認めて、そして救われたということです。でこれはノアだけが救われたということではないんです。ノアはまあある意味で人間の代表ですよね。ノアを通してみんなを救われたということなんです。まあちょっと私もまだ頭が整理してないんですけれども、まあ、聖書の中にこの個人、一人一人の個人というのと集団をまあ個人とみなすと言いましょうか、いう考え方がある、まあ、集団人格と言いましょうかね、そういうものがあります。まあ、聖書だけではなく世の中にもそういうことがありますね。そういう考え方が、まあ、例えばこのイスラエルと言いますけれども、まあ、イスラエルという、まあ、一人のこの人物がいますけれども、その人を代表とする民族をイスラエルというんですよね。イスラエルの国が一人の人格と言いましょうかね、いう考え方で、多くの人がこの罪を犯して滅びていても、でもわずかなこの信仰深い人が残っている、だから希望があるんですよとですよね。まあ、残りの民とかレムナントという考え方ですね。その民がいたならば全部が救われるんだよという考え方。新約聖書では教会というのもそうですね。教会というのは、まあ、私たち神様を信じている、まあ、クリスチャンの、まあ、集合体といいましょうかね、いうことですね。でそれが、まあ、一人の人間というか、で例えといいましょう、考え方としてイエス様の花嫁として教会がこうイエス様と結婚するというような表現がありますね。で私たち一人一人がその教会の一員なんですよ。集団がこの一人の人格という考え方で、その集団の中にはいろんな人がいるんだけれども、でも全部含めて一人の人なんですよ、救いなんですよ、一人の人が救われることによってみんなが救われるんですよという考え方、それがこう聖書の中にあります。ですからここでノアが選ばれたということで、まあ、全人類の代表者と言いましょうかね、ノアが。神様は全人類を救って、救いの中に入れてくださるということなんです。で、まあ、実際ノアとその子供たちからまた新しい 人々はこう生まれてくるんですけれども、まあ、そこに全てが入っているといえば入っているですよね。じゃあ滅んでいった人たちはどうなるのかなというのが私たちこう気になるんですけれども、でもノアが救われることによってこの、みんなが救われると言いましょうかね。この死ということも大切な働きではありますね。あの三浦綾子さんがもう亡くなる前にですね、私にはまだ仕事がありますとおっしゃったんですね。それは死ぬことですと言われたんですね。死というのが一つの大切な仕事だ、まあ、死ぬことによってしかできないことがあるということです。私何人かですね、お父さんかお母さんが亡くなった後子供さんが教会に来るようになってクリスチャンになったという例知っていますね。皆さんもそういうのありますよね。一粒の麦地に落ちて死ななければそのままであるけれども、死ねば多くの実を結ぶってありますけれども、それですよね。死ぬことに、私が死ぬことによって誰かがいいことがあるということになったら、もう死も無駄じゃないし、死も有益なことなんだということになりますね。まあイエス様が死なれて全人類が救われる、救いの道が開かれたということもそのことですよね。だからその死というのも決して無駄ではない。どんな死も神様が持っておられるし、その死を決して神様は無駄にされないということですね。ですからこのところでノアが選ばれた、ノアの家族が選ばれたというのは、神様は決してこの世界を見捨てておられない、必ず救ってくださるという印であります。神様は愛のお方であります。決して私たち人間を見捨てられない、もう神様が作られた、創造された最後まで責任を持ってくださるというのが神様ですね。3番目、だから救われている私たちということです。私たちですね。ノアが救われたように私たちも救われる。ノア、そしてノアの箱舟というのは、新約聖書的に見るならばイエス様とイエス様の救いと言えるのであります。ノアが箱舟を作ってその中に入って救われたように、イエス様は私たちを愛してこの世界に来てくださった、まあそういう意味で、今日変な説教タイトルですよね。宇宙船地球丸ですね。本当は地球号としてたんですけどね、丸の方が船らしいんじゃないかなと思ってですね、もうこの宇宙の中を地球という船がですね、こうバーッと走っているんですよ。太陽の周りを365日、365.何日ですけれどもね、かけて回っている。で太陽系というその大きなこのグループがあって、それが銀河系という大きなグループになっていて、それがまたこの全宇宙の中を動いているんですよ。ものすごい宇宙船、船ですよね、船。そこにイエス様がやってきてくださって、この船を救いの船としてくださる、この地球をですね救いの船としてくださる、ノアの箱舟、イエス様の箱舟にしてくださるということですね。私たちは自分勝手に与えられた自由を自分勝手に用いて、で私たちは滅びの道に行っていた。もう自業自得ですよ。もう自分で責任を取ってくださいと言われても仕方がない私たちでしたけれども、神様は私たちを憐れんでくださり、いやいや、ね、見捨てるには忍びない、なんとか助けてあげたい、いや助けてあげようというので、イエス様がこの世界にやってこられ、私たち一人一人がもう負わないといけない、責められないといけない責任を全部私たちから引き受けて自分のものとしてくださり、十字架にかかって死に復活をし、その罪を全部処理してくださった。そして私たちを神様の国の住民として、神様の家族の一員として迎えてくださったんです。 いやいや、どうして私をそんなによくしてくださるんですか、私にどんないいことがあるんですかと思うんですけれども、何も思いつかない。けれども神様が、いや、憐れに思ってくださって、この人かわいそうだなと思ってくださって、私たちはその恵みの中に入ったということです。ノアが箱舟に入って、あの滅びの大洪水から救われたように、私たちもイエス様という船に入って、滅びというものから永遠の命というものに移されている。いや、それ以上にこの世界が、この地球全体がノアの箱舟、イエス様の箱舟になったんだ。イエス様は全ての人の罪汚れを引き受け、十字架にかかり復活してくださいました。どんな人も、私はもう無理でしょうねとか、私のためには死なれませんでしたよねとは言えないというか、いやいや、そんなことないよ、あなたのためにも私は十字架にかかったよと、もうどんな人も、あらゆる人のためにイエス様は死んでくださった。ですからこの地球丸はノアの箱舟となったんです。もうなっているんです。けれどもそのことを知っているのはほんの一部、日本の中では 1% 弱の私たちだけなんです。多くの人はそのような素晴らしい救いの中に入って生きているのに知らないということです。ただ今どうなるんだろう、これからどうなるんだろう、私たちはどうなるんだろうという不安と恐れの中に生きている人たちですね。そういう人たちに、いや、あなたも神様に愛されているよ、必ず良くなるから希望を持って生きていこうという福音を伝えていきたいと思うんですね。この1週間どうなるか分かりませんけれども、神様はご存知です。神様と共に生きてまいりましょう。お祈りをいたします。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。今日もこのように礼拝ができることを本当に感謝いたします。私たちを愛して、私たちを完璧なもの、自由なもの、何でもできることができるようにしてくださっていることを感謝をいたします。けれども私たちはその自由を自分勝手に使い、罪を犯し、汚れたことをしてしまいました。本来ならば私たちは神様の裁きによって、あの大洪水によって滅ぼされるものであります。けれども愛の神様は、ノアを箱舟で救ってくださったように、イエス様によって、その十字架と復活によって救ってくださいました。ありがとうございます。目に見えるところは厳しい現実にありますけれども、私たちは神様、あなたの愛を信じます。必ず神様は素晴らしいことをしてくださると信じています。神様の愛を知らないで、ただ苦しみと悩みと不安の中にある人々に、この神様の愛を伝えるものと私たちをしてください。どうかこのコロナウイルスの中から守ってくださるようにお願いをいたします。またこの状況をどうか早く変えてくださるようにお願いをいたします。なんとか薬とかワクチンができるように、神様導いてください。お願いをいたします。今感染して苦しい中にある方々の上にあなたが臨んでくださり、どうか助けてください。危険を冒しながら、この医療関係の方々が本当に奉仕を、仕事をしてくださっています。どうかお一人お一人をお守りくださり、またその苦労に報いてくださるようにお願いをいたします。政治家、また指導者の方々が賢明な判断ができるように助けてください。またお仕事をされている方々の上にあなたが臨んでくださり、健康を守り、またその仕事を守り、導いてくださるようにお願いをいたします。これからどうなるかわかりませんけれども、すべてはあなたの御手にあると信じております。あなたが最善にしてくださると信じております。希望を失わないで今週も生きていきます。よろしくお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。ああ。メン。それではしばらく聖書の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷 キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。